2月23日ポレポレ、今日ものんきにぼちぼち行きましょうか。というわけで、どうもこんばんは、まさきファンです。有機化合物サイトの改装をしましたので、お知らせさせていただきます。はい、なんかスマホで見た時にメニューの文字がめっちゃちっちゃくて結構押しにくいなっていうのを自分でも感じていたので、とりあえずメニューを上に表示してポチポチ押せるような表示にしました。で、左にメニューがあるのは前もそのデザインだったんですが、そちらはパソコンでまあアクセスした時にだけ関係あるようなリンクを貼っておいたので、まあこうパソコンの人は押しやすく、スマホの人はいちいち押さなくてもいいみたいなそういう感じの表示にしました。いやー、もうなんかね、スマホをさ、まあ持つ人が増えて、パソコン持ってないですとか言う人すらもいるわけですよ。でもなんだかんだこうダウンロードしてきて、でパソコンからスマホに取り込むみたいな作業がちょっと前までは必要だったから、みんなパソコンを持ってるものだったわけですよ。しかし最近はダウンロード販売サイトとかもこういちいちパソコンでダウンロードしなくてもよくて、なんかそのスマホのブラウザーで再生できてしまうシステムみたいなのが存在するようになってしまい、ますますこうスマホを使うだけで聞けるっていうような時代になってしまったわけですね。つまりこうパソコン持ってないからスマホで再生したいっていう人が増えてるわけ。ってことはスマホ向けにデザインを変更しなきゃっていうふうに思うには思うんだけど、でも結局依頼をする人っていうのは、まあ、編集をしたりとかもするわけだし、チェックもしなきゃいけないし、提出とかも関係でダウンロードとか回答とかも結局パソコンが必要なわけ。ってことはパソコンで見るじゃん。ってなると、まあ基本的にパソコン向けに作ってなきゃいけないわけじゃん。でもスマホで見る人も増えてるわけじゃん。もうなんかね、ちょっと頭がパンクするって思いながら、いやもうスマホの人はブログだけ聞いててくれよ、ツイッターとかもあるし文字ブログすらもあるんだから、サイトはもうなんかパソコン向けでいいじゃんとか思いながら必死にタグ打ちをした結構もうなんか3分割フレームとかも頭がパーンだよとか思いながら久々にいじって作ったんですけれども、まあスマホでも見やすく、そしてパソコンでも見やすくとかなってくると、どっちかがしんどくなっちゃうんだよね。そのパソコン向けにしてると、スマホの人がやっぱまあ文字のこうタップしにくいみたいなのが多いと。でスマホ向けにしてしまうと、パソコンの人がいちいちこうクリックする回数が増えたりとかもあるし、なんかこう別々にすればいいんだと思うんだよ。でもそうするとこうなんか変換というか、アクセスしたのがスマホなのかパソコンなのかっていうのをチェックして、それを対応してくれるような、こうなんかスマホ版の時はこっち表示、パソコン版の方はこっち表示みたいなのをやらなきゃいけなくなるわけで、それを個人でやろうとするとだいぶ大変だからさ、ってなってくると、なんだっけ、ウィックス?なんかよく使ってる人がいっぱいいるみたいな、あるけど、そういうなんかこうレンタルサーバーを、レンタルサーバーでいいのあれ、なんかデザインがある程度決まってるみたいな、なんか全然使い方わかんない人でもサクッとサイトが作れてしまうみたいな、 サイトを使わなきゃってなってくるわけじゃん。でもそうすると細かいデザインの変更とかもできないし、あと今はある程度安定してるからいいのかもしれないんだけど、なんだかんだあのサイトはなんかすごくサーバーが重いとか、安定してなくて表示されないとか、音声の再生がめちゃくちゃ遅いとか、そういうのが過去あったから、あんまり信用してないんだよね。ってなると、同じようなことができて、サイトっていう形にこだわると難しいんだよねって。結局自分で打ち込まなきゃいけなくなっちゃうわけ。別々にこうやんなきゃいけないとかもあるし。でもそこまではお勉強しきれないし難しいよね。もう最終的にね、ブログでいいんだってってなってくるつまりサイトなんていらないんじゃねっていうところまで行き始めてしまうから、それをやり始めると私は何のために頑張ったんだろうとかなってくるから、あんまり良くないよね。まあそんな感じなので、サイトを必死に改装したそうです若干タップしやすくなったから、これでいいでしょ、妥協してそんなノリで、まあ進めていこうかなと、あとはなんかその料金の目安をよかったら書いといてくださいって言われたんで、まあなんかこう相場がどうだとか、値段がいくらだからどうこうみたいなことを言われることがやっぱ多かったんですけど、目安って書いておけば調節はいくらでも可能だということに気づいたので、まあなんか目安として最低これぐらいからですっていうのを書いておいたりとかしました。はい、そんな感じで依頼をしたいっていう方は、依頼についてのページとかもちゃんと存在するので、そちらを細かくチェックしてご依頼いただければと思います。はい。というわけで、サイトを更新したぞっていうお話が、7分ぐらいかしましたね。最近は、まあ、モンハンの話以外だと、そんなに話が、ないんですが、5年通ってた美容院が、あったんですけど、ずっと担当さんが一緒で、でもその担当さんが2月で、鹿児島に行ってしまうっていうことになって、まあ、この前最後の予約を取って、行ってきたんですが、いやーもう、めんどくさいよね。担当さんを新しく探すのって。5年もまあ、はい、適当になんかいい感じにやってって言ったらパッてやってくれるみたいな人と、こう、ね、髪をいじってもらってたわけだけど、新しいところってなると、なんか感覚的に無理とか場所が好きじゃないとかさ、いろいろあるじゃん。新しいところ探しに行くのはしんどいよね。いやー、なんか女の人は話がとにかくだるいんですよ、美容院は特に。なんでかっていうと、まあ美容関係の仕事をされてるわけじゃん。だからこう美意識っていうか女子力っていうかその辺が高いじゃん、すごく。まあなんかもちろん毎回ある程度こう化粧とかもしっかりして、で服もまあそれなりにっていう感じでして出かけはするけれども、そういうのもなんか普段以上に気にしようっていう風になるし、あとだいたい仕事何してるんですかから入ってくるのはまあ普通なんだけど、まあ、仕事の話ある程度終わりましたってなると彼氏さんの話になるわけですよ。もう相手、いやなんか最近彼氏がこういうのプレゼントしてくれたんですけどとか、おうってなりながらだったりとか、こっちもなんかこう最近どうなんですかとか言われてこう返さなきゃいけないじゃん。それがしんどかったりとか、休みの日何してますか、家にこもって寝てるわみたいな感じだから なんかね、本当にあのキラキラした感じの女の人すごいしんどいんだよね。うん、だからだいたい美容院は私担当男性にしてるんですけど、イケメンとか、あとはもうなんかこう妙にさ疲れる感じだと嫌だから、でもなんかなんて言うんだろうな、汚い感じって言うとちょっとなんか言葉が合ってない感あるし失礼な感じになってしまうんだけれども、そうなってくると髪触られたくないなってなるしなんかね、ちょうどいい人っていうのがなかなか探しにくいんだよね。で、個人的には今の担当さんはその既婚で最近子供ができて幸せみたいな人だったし、だいぶ前から奥さんがいて、でなんか多少オタク趣味もありつつもそんなにハマらないみたいな、あ、私と同じかっていう、いやいやいや私と同じかっていうとそれはまた違うんだけど、うん、話しやすいみたいなのもあったし、で地元にいた頃とかは40とか50とかのおじちゃんで、まああんまり喋らずチャキチャキ切ってくれるみたいな、楽だったんですよね。だから多少年上で結婚してて彼氏がどうこうとかいう話を振ってこずになんか適当でもこうなんとなく読み取ってくれてコミュ力高いみたいな髪切ってもらうのに疲れたくないじゃんってなるとその相手を探すっていうのも大変だよね。いやーもうこの後ね、次まあ、2月に切ったからそうだな、まあ4月には切りたいよね、いじりに行きたいよねってなってくると、その頃に新しい人を探さなきゃいけない、新しいお店を探さなきゃいけない、しんどいなーって今から結構シュンってなってる。まあもういい加減近めにさ、なんかあの引っ越しますとか言うんだったらちょっと通いますって言うけど、鹿児島って言われたら通えないしね、大変だよね。なんかここすごい楽に切ってもらえますよとかあったらおすすめしてもらったら嬉しいかもしれない。ただあんまり遠くても困るしなんかね、主にファンさんは池袋とか新宿とか好きくないのね、そっち方面がだからその辺からはちょっとずれててみたいなところがいいですって言い出すと、みんな大体あ新宿で切ってるわとか、なんかその辺に行ってるわみたいなこと言ってくるし、あーもういいや近場で頑張って探そうってなるんだけど、しんどいな5年なかなか長い付き合いだったねって、ちょっと悲しいなってなったりとかしていますね。あとはモンハンのしすぎもあるし、まあ昔からこうね、リンパの通りが悪いだの、こう体温が低い関係でなんか臓器がしっかり働いていないだのなんやかんやでこうコリコリな体なわけですが、この前その美容院の帰りに時間があったからマッサージを探してたんだけど、結構近所にタイ古式マッサージっていうなんかやばげなマッサージをやってくれるお店があって、ちょっと行ってみようと思って予約したら入れたから行ってみたんだけど、なんか何かに目覚めそうなところでしたよ何かに目覚めそうな感じだった。なんかこう足とかを まあ、下半身っていうかを大事にストレッチとかをしつつゴリッゴリしてくれるみたいな感じなんだけど、こうなんか、あ、綺麗な女の人、ちょっとギャルっぽいけど年下かなと思ってたら年上なこう美女で、で、あの、じゃあ私の手握ってくださいって言ってこう恋人をつなぎするわけですよ。で、はい、じゃあ息吐きながらとか、息、じゃあ上向いた時に息を吐いて、で、あの、このポーズの時に息吸ってくださいねみたいなことを言いながら、こう手をイチャイチャつないでいる。そして息吐いてくださいねとか優しく言われている。しかしものすごい勢いで背中をゴリッゴリ押されてるみたいな、アメとムチ感。うん、なんか、あ、これはちょっと目覚めそうだね、何かしらにっていう感じだった。うん、なんか全体的にストレッチをこう手伝ってもらうんだけど、まあそのなんか手首じゃあギュッて押さえててくださいねとか、接触がなかなか多くなりつつね、口調は優しいんだけどやられてることはすごいみたいな感じのやつで、はっ、やばい、すごい初体験してるってなったんだけど、その勢いで、いやーでもなかなかほぐせないし大変だから、よかったら通いませんかみたいな、回数券だったら安いんでって言われて、言われるがままにホイホイサインしてしまったよね。うん、そんな感じであと4回ぐらいは最低でも通わないといけないらしいんだけど、4回も通ったらちょっともうなんか違う世界に行ってしまうかもしれんけど大丈夫かなってなったりしてる。健康な体になるかもしれないけれども、なんかこう精神的な何かしらがおかしくなりそうだよね。うん、なんかね、うまく伝わってないかもしれないけど、こう、あ、ゆりゆりしてるって思いながらも、それにプラスの SM かっこ優しいのかきついのかよくわかんないみたいなの要素が追加されていて、うん、なんか楽しげだよね。で、男性もどうも通えるようなところだったから、ちょっとなんか、ああいうところに通いたい男性の気持ちがちょっと分かってしまうかもしれん。ああ、中身おっさんだったわーってなった。うん、はい、古式マッサージや何かしら、なんかこう来ましたわー的な伝われ伝われ終了はい、そんな感じですかね。あとはツイッターに載せてたけど、自由が丘にちょっと行ってました。なんかオムライスを食べに行ったんだけど、そのなんかさ、シューってやったらプワーってなってペロンってなるやつあるじゃん伝わる、シューってやったらプワってなってペロンってなるやつあるじゃんあれを食べてきた擬音すぎてわからなくないまあまあまあまあ、なんかね、卵にね、こうシュッてこうラインを入れると中からブワって出てきて、ペロンってこう重なってライスの上にこうかぶさっていくみたいな、そんなやつを食べてきた。うん、あとはなんか、あの、食べる紅茶っていうのがだいぶ前っていうほど前でもないけれども、まあ、去年あたりにできてそこそこ人気らしいっていうのもあったし、紅茶好きっていうのもあったから、そういうお店行きたいなと思って友達と行ってきたんだけど、いやー、なんかね、うわー、どれにしようどれにしようって散々悩んで決めたのに、 あーよかったら期間限定とかあるんでとか言われて、うーわ今決めたのに期間限定に揺らいでしまったってなって、結局期間限定を食べてしまったってか飲んでしまったっていうか、な私のこうなんか心の揺らぎ具合、そして悩んでしまった何かしらを返してほしい感ある本当に悩み時間だったんだけど、もうなんか一回食べたらそれでいいかなって感じだったなんかインスタ映えがどうのこうのとかインスタやってないしっていう感じだし、なんかあるよねこういう紅茶って、もうなんかさらっと終わってしまったし、そんなに混んでなかったから、こうやってお店は潰れていくんだなって思った。そんな今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか この前お話ししていたサークル未人子から、私がシナリオを書きました、フェラチオ喫茶地味なメガネっ子チュパコ編が販売開始となりました。 DL サイトの方で購入できますのでよろしくお願いします。あとは、耳を癒せばさんっていうサークルさんから、添い寝専門店でクラスメイトとこっそりエッチということで、全編バイノーラルで1000円の音声作品が出ました。こちらは体験版の編集とかも私がお願いされて作ってますので、長々こう体験版を楽しめるそんな感じになっています。そちらも合わせてお願いします。はい、なんかそんなにいろんな話をしたつもりはなかったんだけど、なんだかんだ喋ったね、20分超えてるし、モンハン以外はそんな今日この頃です。なんかそのうち目覚めるか体が先に良くなるか、どちらかかもしれない。いやでもね、なんだかんだ女の子ダメだからね私なんか、あーこれはある一定の層の人たちは目覚めるかもしれないなっていう、そういうこうなんかわかるわーっていう気分ではあったよっていう話ね。はいというわけで今回はこのあたりで終了していきたいと思います。お相手はまさきファンでした。